皆様こんにちは。今日からぬこ放送室が始まります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、なあ、まず私たちの自己紹介っていうか、はい、私はナレーターパーソナリティ司会というフリーアナウンサーをやってます、うん、サーヤと言います。あなたは、
うん、僕はそうですね、何者かちょっとわからないんですけど、
はい、
僕はマーヤと言います
ちょっとさ、私嫌なんだけど、だから私サーヤって言うんだよ、うん、どうしてあんたがさマーヤなのよ。
それはもうだってどっちが先に取ったかなんてもうわかんないじゃないですか。
そうですね、うん、名前はね、まあ、本当にこの名前は偶然ですよね、
うん、
まあ、もちろん私は仕事で使ってるんだけど。てか
本名ですか、サーヤさん、これ。
え、あのね、まあ私は宇宙から来てるんでサーヤで。
やめましょう、そんなもういい年して本当に
これなんでマーヤっていうのはなんでなの。
僕だって名前が本当に正彦っていうから、
はい、
マーヤは妥当でしょ。
うーん、まあそうなんだけれども、
まあ、ミツバチマーヤっていう絵本があるんですよ。
知ってます。
それが僕は大好きだったので、
うん、
まあ、僕はそれにふさわしいだろうと、
はい、
いうことですよ。
はい、で何者なのあなた普段は。
僕はですね、
はい、
ゴミ拾いをしています。
お前聞いてる人がっかりするよファンもいっぱいいるんだろうから。
ゴミ拾いは素晴らしい仕事ですよ。
そうですよ、毎日クリーンアップ運動とかあるんだから、ちょっとやめてください番組中にそういう家にいるみたいなことしないでください。はい、というわけでサーヤとマーヤで番組を進めていきたいと思います、はいはい、このぬこ放送室、うん、なんでぬこなの。
ぬこって聞いたことないですか。
だから私はあなたと番組のタイトルを決めてる時にいろいろ考えました、
うん、
で、まあ、この放送室とか学級委員とかなんかそんな感じが。
学級委員。
そう、学級委員。
学級委員
がタイトルです。学級会とかいやいや思ったよなんか言うとすいませんけど、はいはい、番組中にそういうことするのやめてくださいちょっと言っていいの何してるか。
いや、ダメです
そうだよね、
はい、ぬこっていうのは、うん、僕はもう猫が大好きなんですよ。猫っていうのは動物全般大好きで、はい、まあ、その中でもとりわけ猫を大事にしてるんですけど、うん、猫って可愛いじゃないですか。
可愛い。
可愛いなってなったらなんかもう、うん、猫ぬこなんですよ。
それって猫好きな人だったら知ってるの。
多分そうだと思う。
それってさ、ぬこって知ったのはいつ。
ん、なんかもうでもね、ネットでそんな見たのもあるけど、
うん、
自分でも言ってる。
あ、そう、
うん、自分でも言い出したと思う勝手に。
へー、うん、じゃあマーヤ君の周りの人はぬこ、うん、って言ったら猫だってわかんの。
うん、わかる、絶対わかる。
お母さんも。
うん、多分知らないさやさんだけですよ。
嘘でしょ。
本当に本当に
え、マーさんに聞いてみる。マーさん知ってた、ぬこって。あ、あの、ま、一生懸命夢中で、
うん、マーさんわかります。うなずいてますよ。
みんな知ってんだ。
だってここ僕が座ってる椅子の上に猫いますよね、ここね、ほら。
そうね、ぬこ、
うん、
かわいい。そんなこんなで動物好きのマーヤなんですけれども、うん、普段は言っていい、
うん、
言っていいの、うん、楽器バイオリン弾いてるじゃないですか。
いや、三味線ですね
あとさ、猫好きの人は猫好きの人はそんなこと言ったら
そうですね、
怒られるよ。
確かにそうだ。
え、でもそれについてどう思う。
あ、どうですかね。まあなんか、
うん、
まあ、昔は仕方ないと思いますよ。だって馬頭琴だってあるし、うん、
はいはい、
だって実際まあバイオリンだって木だし、
うん、
ね、だからあの、そう、まあだけどこう必要以上にやるのは良くないですよね。
必要以上に、
うん、
はい、で、
そう、実際三味線は三味線で素晴らしい音がするから、
うん、
まあ、ちなみに僕はバイオリン弾いてるんですけど、
うん、
まあだからそう、三味線がなくなればいいとまでは思わないですけど、
うん、うん、立派な楽器ですもんね、伝統文化の、
うん、その代わりそのなんか例えばちょっと真面目なこと言うとその猫の皮を使ってるって知って、
うん、
なんかちょっと買ってみてやめたとかすんなよって思いますよね、
うん、
もうそれを楽器を買って、
うん、
例えばほらその人が三味線を始めるってなったら、
うん、
職人が作るわけですよ、まあ、大量生産もあると思うけど、う
ん、はい、
職人が作ってそのためにね、うん、一匹死んでるとしたらもう死ぬ気でやろうよと思いますよね、うん、
まあ確かにそうだね、
うん、
でもやっぱりその動物とか動物愛護とか、まあ、うん、 命をいただくものもあるじゃないですか、うん、牛とか豚とか、うん、でもそれってやっぱりありがたくいただくことによって、うん、やっぱりそれは人間の命がこう循環していくから、うん、やっぱり一概にダメとも言えないよね、確かにね、
うんうん、一概にダメとは言えないですよ、だって美味しいもの食べてるし、本当に、うんうんうん、ハンバーガーだってそうだし、
そうね、ステーキだってそうだしさ、うん、
僕だから動物は大好きだけど、うん、ベジタリアンになろうとは全く思わないです、
うん、あ、そうなの？
全く思わないです。むしろベジタリアンになったところで、うん、なんていうんですかね、まあ人間が食べてるものを何て言うんですか、こう否定してたところで、うん、なんか、不要な動物の殺生が消えることとは、うん、はっきり言うと何の関係もないと思うんですよ。
うん、まあ、それはそうだね、うん、
っていうかモラルとか、まあ、考え方とか教育の問題であって、うんうん、別にね、そう、ベジタリアンの人だって動物虐待する可能性いっぱいあるし、
なるほどね、うん、私でもね、マーヤに謝らなきゃいけないことがあるかもしれない。
何ですか？一体何なの？
小さい頃猫飼ってた、うちで、うんうん、猫飼ってたのよ、うん、ラジオ体操の帰りに、うん、やっぱり草むらの中で、うん、かわいい三毛猫が、うん、にゃーにゃーにゃーにゃー、もう本当にこのくらいのもうなんていうの、うん、サイズの赤ちゃんだったの、うん、で可愛いなと思って家に帰ったら、うん、父と母が絶対ダメだって言ったの、うん、飼っちゃダメだって、うん、でも絶対に欲しいって、はいはい、で、まあ、粘りました、はい、そしたらもう父が動物っていうのはいつかね、その人間よりも先に行っちゃったりするときにものすごく悲しくなるから、自分あの父親もね小さい頃に飼っていて、あの嫌な思い、あの泣いちゃったから、だからそういうので嫌だって言ってたんだけど、そんなに欲しいならいいよって言って買いました、うん、でそのうちさ、やんちゃな子供の頃ってやんちゃだからさ、うん、でもこれ言ったら猫好きの人に怒られるかもしれないね。
あれ今何の話でしたっけ？俺途中からわけわからなくなっちゃったんです
か？謝んなきゃいけないことがある。
え、
猫ちゃんに対して、
それで
猫ちゃんのヒゲを切ったことがあるの。
ヒゲは何？
切ったことがあるの。
なんで？
いや、なんかそれも何も知らなくてよ、ちっちゃかったから、なんかヒゲがこうやって顔をこうやって擦りつけられた時に、うん、ヒゲを切ってなんかね、チクチクチクチクして目に入っちゃって、うん、じゃあちょっともうちょっとカットしてあげればいいのかなと思っちゃったの。
あ、それね、だからね、思うんですけど、うん、もうそれやっちゃったことはしょうがないでしょ、
はい、
別にそのことに僕とやかく言うつもりは全くないんですよ、
はい、
なんだけど、なんかなんていうんですか、こう、あのね、子供、
いはい、子供でした、
でしょ、子供ってね、はい、悪いことと悪くないこと気がつかないんですよ。
でも親に怒られましたよ、その後すごく。
だからそれで、うん、親が怒るのは大事なことなんだけど、うん、あのね、なんかね、そう、僕ペットショップとか見てても思うんですけど、うん、あのこの間もね、あのとある、はい、モール、なんとかモールみたいなので、はい、あのペットショップで子供がどんどんどん叩いてたんですよ、
はい、
そう、だからもうそういうのとか、
うん、
あの豊洲にバーベキューするとこあるでしょ、うん、あそこで僕ちょっと知り合いの方とバーベキューしてた時も、
はい、
子供が鳩に向かって石投げてたんですよ。
それはちょっと、怖いのかな、
僕ちょっと、僕のイメージ変わっちゃうかもしれないですけど、うん、僕そういう子見たら本気で怒りますから。
なんだって怒ったの？
え？
なんだって怒ったの？
いや、その鳩、ちょっとそこまで言うとね、マジでイメージ変わっちゃいそうなんで。
いやいや大丈夫、そのままだから。
いやいや、ね、ちょっと、いや多分優しそうな人で通ってると思うから。
それ思い込みだよ、ごめんなさい。
まあね、うん、そうだから、まあ。でも本当にそういうのをね、うん、ちゃんと言わないとダメですよ。
まあそうですね、
だから子供って、うん、そういうのを例えばね、動物とかを目にして、
うん、
野良猫でも何でもいいんですけど、
はい、
子供って大体触ったらその子がバイ菌に侵されることとか、
うん、
あと噛まれたりすることとか引っかかれたりすることとか、
うん、
そっちを心配してるんですよ最近、
うん、
そっちじゃなくって、
うんうん、
あの動物からしたらこう、人って何、進撃の巨人とかあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
あんな感じですよ、
まあ、まさにそうだね、
もう進撃の巨人が来たぐらいの話で、
うん、
だからね、そりゃそんなんが来たら僕たちだってね、進撃の巨人が来たら拳銃持ってたら撃つでしょ、
まあ確かに
でしょ、そんなもん防衛本能だから、それで噛まれてね、なんかあらみたいな、 でそのホカっちゃう話なんですよ
じゃあさ、鳩に石投げてた子供はさ、まさにマーヤが進撃の巨人だったんだね。
まあでもね、それって僕子供の頃なんていうんですかね、本当に怖い思いをしないと、子供、別にその虐待しろって言ってるんじゃないですよ、じゃなくて子供って意外とトラウマになるぐらい怖い思い、怖い思いをすることで学んでいくんですよ、
まあでも確かに動物をそうやっていじめちゃいけないんだなっていうことを、その子はそこで学んだよね。
そうそう、だ雨の日とかに思いっきりはしゃぎたくなるじゃないですか、はしゃいだ結果って自分では思ってもいないような予想外の転倒とかするでしょ、チャリンコとかでも、もうこんなとこでブレーキしたのがいつもよりもズザーッとか滑ってこけたり、でそれにとってもドキドキするような体験じゃないですか、でもそれによっても勉強するんですよ。
はい、それって自分のこと言ってるんですか？
僕もそうですよ、だからでも僕はそうですね。
なるほどね、そういうことですか、じゃあそろそろね、曲ぜひ紹介していただきたいと思います。どんな曲、どんな曲、
まあ、一応僕もそうですね、ルーツが、まあ、クラシック勉強してるので、
はい、
でも普通にねこうクラシックの曲を紹介してもちょっと面白くないから、もう本当クラシックの大家のバイオリニストがですね、はい、まあ、皆さんそののだめカンタービレって知ってるでしょ、
はい、もちろん、
あれの、まあ、主題歌って言ったら申し訳ないけど、オープニングとエンディングでかかってたガーシュイン、ラプソディーブルーとかあったでしょ、
はいはいはい、
あれを作ったガーシュインの、
はいはい、
実は作ったオペラがあるんですよ。
へ、
でそのオペラにポギーとベスっていう、
うん、
まあ、ジャズ的な様式を用いた、ね、オペラでジャズって珍しいでしょ、
うん、確かに。
でその中に、まあ、有名な曲がいくつかあって、
はい、
そのオペラの中の、まあ、オーケストラなんですけど曲は、それをそのさっき言った大家であるハイフレッツっていうバイオリニストがアレンジした作品があります。
はい、ぜひ。
まあ、そのいくつかある中から、今日はベス、お前は俺のものっていう、
なるほど、ね、
ちょっと英語で言ってみましょうかね。
どうぞ。
緊張すんなこれベス、You is my woman now っていうタイトルの曲がありますので、
はい、
それを流したいと思います。
お聴きください。
program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Paz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
This is my woman now.いいですね、うん、もうめっちゃなんか夢の中に入っちゃったよ私。
いいでしょ本当に、まあ、ハイフェスがうまいのもあるんですけど、まあ、ガーシュインの音楽はですね本当にジャズとクラシックがうまく融合してて、まあまあ、僕ジャズも好きなんですけど、まあ、やっぱり聞きやすいですよねこういうの、
はい、でも私ねなんかジャズとかオペラとかっていうのは、うん、オペラなんて特に敷居が高いような音楽だと思ってたんだけど前にね、うん、オペラ歌手の人がいて、うん、ですごいもう本当ハイレベルで活躍してる女性なんだけど、うん、その人が言ったの、うん、オペラってすごくその敷居が高く思うでしょって、うん、でももともとはその大衆のみんなが例えば貧しい生活の中からその不満とか、うん、例えば要求欲求とか、うん、そういうことで生まれたのよって町中の人たちが歌でも歌って陽気にやっちゃえよとか、うん、そういうことから生まれたんだよって教えてくれたのね。
まあそうですね。だからまあ音楽そのものが、うん、なんていうかねその身分とか関係なく、うん、民族とか関係なくそのね、日頃に花日常にこう花を添えるっていうか、うん、そういう役目として生まれてきてるから、
うん
うん、だから、うん、そうでしょうねきっと、
うん、あとほらジャズってすごくその、うん、やっぱりこう奮い立たせるようなそういうようないろいろななんかハングリー精神の中から生まれた曲で、うんうん、だから私もあんまりよく音楽わかんないけどジャズってすごく変則的。
でもさやさんあ歌うじゃないですか。
あのさ音楽あまり知らなくてもさ歌ぐらいは歌うよ。
いやなんかもうミュージシャンを後ろに従えて
あれ、ね、
私の言う通りにしなさいかのごとく歌ってたじゃないですか。なんか
だってあれはねマヤにちょっとやめてください、はい、もう本当にマヤ君ってさファン多いじゃん、は
い、いや多くないですよ。決して多くないですよ。むしろいないに等しいですよ。
いやそんなことはないでしょ
本当に、
ね、そういうことしない方がいいよ。
いや
ラジオじゃ言えないけどね見えなくてよかったよね。でもねそうね前に何回かサポートお願いしたことありましたよね。
そうですね。
それが出会いだったよね。
そうですね。
その時のファーストインプレッション言っていい？
あ僕のです
か。そう出会った時の
さぞ褒められるんでしょうけどどうぞ。
何言ってんのよ。
どうぞ
まあ当時もなんか4年くらい前。
ちょっと待ってどうしても
ちょっとすいません、はい、いい加減にしてください、はいはい、それさわざと。
いや違うんですよなんかねどうしてもねこうそうなる時があるんです
よ。誰も見てないから大丈夫だよ。はい。
じゃあもうなんか気になるの。
あ気になる自分でね、
はい、うん、
そう。
でそれでなん
そう
第一印象
はい。まあその見た目は、はい、まあ皆さんファンが多いように長身で、
はあ、
背高いですよね。
背高いと言ってもあれですよ181センチですよ、
はあ、でも高いでしょ
う。最近の何ですかこう男の子は、
うん、
まあ、僕33歳ですけど、
うん、
まあ、何最近の20代前半の子とか、
うん、
背高い子いっぱいいますよ。
190とかいるでしょ、
まあ、190は高い方だけど、
うん、
180センチ前後は結構いると思いますよ。
じゃあさ一昔前は175ぐらいあるとすごく背が高いっていう、う
ん、あそうなんですか。
でも私は
明治とか、
明治だったら大男でしょうね。でも私は比較的あんまり自分が大きくないからやっぱみんな大きく思っちゃう。女性でもすごくこう見上げて喋る人は結構いますもんね今の子みんな背が高いから、
うんうん
うん、だからそうまあ思いましたよ。
あ、
なんかスラッとした形で感じでと思いましたけど、まあ結構バイオリニストなんだなと思いました。
は
まあ、ご自分の意見はしっかり。
背のことで身長のことでちょっと思うんですけど、
はい、
僕あれなんですよ。小学校かな、うん、違う、中学校3年生まではクラスで一番背が低くて、本当に言いましたっけこの話。
いや全然知らないわ。
中3まで僕本当にあれですよ、うん、 何こう列になったらこうしてるやつですよ。こうって伝わらないですよね。あの腰に手を当てて、
はい、私はずっとそういう人だったからよくわかりますよ。
そう、それで、うん、高校2年生ぐらいの時には、うんうん、クラスでいつもか一番高いぐらいになってたんですよね。
それって、うん、例えば食べ物を気をつけたとか牛乳飲んだとか。
いやそんなことないですよ。僕別に背高くなりたいと一度も思ったことないですから。
そうなんだ、うん、
なんかそう一気に伸びたんですよ。20センチぐらい。本当に
成長痛とかありました？足が痛いとか。
僕マラソンとか水泳とか大好きだったんですよ、うんうん、でマラソンの授業とかも結構頑張って走ってて、うん、その授業それが高校2年生の時に、うん、急にそれ終わった後立てなくなって倒れたんですよ僕。で病院に運ばれてしたらヘルニアになってて、
うん、
そうだから何ですかね、一気に20センチ伸びたわけじゃなくて、まあ、ビビたる変化が積み重なったとは思うんですけど、うん、その間に多分ほらこうやっぱ目線、
うん、
背の低い人がこうノートとか見る目線と背の高い人が見る目線って絶対違うから、うん、それを帳尻合わせようとするじゃないですか、はい、伸びていくけど。
あ
だそれで多分姿勢も悪くなっちゃって、
うん
うん、ヘルニアになってて、うん、でマラソンの負荷とかかかって、うん、でその時僕バイオリン始めたのが高校生 その部活だから。
あのそうなんだよね。それ前に聞いた小さい頃からやってたわけじゃないんだよね。
そうそうそうそう。だから、うん、そういうのも相まって、うん、そんなんなって、
うん、
まあ大変ですよ本当に。
でもさ逆を言えばさ小さな人の思いも大きな人の思いもさ両方わかるからいいじゃん。
わ、うん、かるけどなんかやっぱり大きくなってから、うん、やっぱり電車もバスも特に飛行機、
うん、
で海外便とかもめちゃくちゃ狭いじゃないですか。
まあ狭いね。
であとはそう狭いっていうのが僕すごい嫌いなんですよ、
うん、
だからねそういうのちょっと辛いですね。
なるほどね。
別になんか背高くなって得したってことはそんなないような気もするんですけどね。
そうですかね、まあ、私はまあ大きな人だわと思いましたけれども、まあ、大きな人よりもバイオリンがどうかということがまあ最初重要だったんで、
まあ
ひょんなことからねなんか珍道中みたいなライブをねお手伝いいただきましたね。
いやでもあれってなんで僕呼ばれたんでしたっけ。
私が、何回かライブを重ねていくうちに語りとか歌を入れていくうちに、うん、どうしてもバイオリンを入れたいものがあったんですね、うん、曲目に、
うん、
それでバイオリニストを探してたんです、
うんうん、
そしたら、まあ、マーヤ君という子がいるよと。
それ誰に紹介されたんでしたっけ。
その某お店でちょっと私の結構応援係みたいにしていろいろとライブの告知とかしててくれた彼女がいたじゃない、
うん
うんうん、M さんがいたじゃない、
うんうん、
そう彼女経由からですよ。
その人と僕は最初からつながってはなかったですよね。
何か音楽家の方を通してマヤ君を紹介してもらった。だから それもそうでしたよね。
あ
そうそうそうそうそうそうそう。珍道中みたいなね本当にライブでしたけど、でもどうしてもバイオリンの音色っていうのを一度入れてみたくって、
うん、
でも案の定あの時は本当に豪華な感じになりました、うん、ありがとうございます。
なんか柴田純さんの曲歌ってましたよね。
柴田純さんは大好きなんですよ。
いや僕もあのおかげで柴田純さんを知ってファンになりましたよ、
う
ん、本当
もう柴田純さんのそのなんて言ったらいいのかな、あの切ない歌詞、
うん、
だから人間ってねやっぱりその反面教師だからさ、うん、喜怒哀楽、
うん、
本当に嬉しいから嬉しくするんじゃなくて悲しいから悲しくするんじゃなくて、
うん、
悲しくても笑ってるとかさ、うん、そういうなんか人間の表と裏みたいな上手に表現するんだよねあの人って。
うん
だそういうところがすごく気に入り大好きです。
そうですね、うん、確かにそうかもしれない。てかちょっとなんか暑くなってきました部屋。
そうですねだいぶ暑くなってたような気もしましたけれどもね。そうですね温度の調節をしましょう。ここ放送室なんで抜く放送室なんでね。
なんか、
うん、
ちょっとだけ温度を下げてもいいですか、はいは
い、ね学級委員ですか。
えいやいや、まあ、
学級委員とかやってた。
学級委員やりましたよ、
はい、
学級委員もやったし、
うん、
なんだろうな。でも学級委員にあなってないのかな。
ちょっと待ってください。
僕は飼育員だったから。
飼育員、うん、やっぱり動物が好きだったのね。
そうそう飼育員だったし、うん、 なんかそう、なんか先生とか学級委員とか、
うん、
こう変なことやってたら叱ってましたね、僕どっちかって。
叱ってた。
そうそう。
そうなんだ。
そう、この間もちょうど親に言われたんですけど、うん、なんかよくなんていうか人のことをどうこうしようとしてたんですよ、割と。
人のことをどうこう、
不登校の子を来させようとしたりとか。
それいくつぐらいの時？
もう小学生ぐらいからですかね。
え、自分は不登校じゃなかったの？
自分は不登校じゃない。
そうだよね。
僕は、うん、割とどんなに嫌なことがあっても不登校とかはしないタイプなんで。
でもね、マーヤ君ね、変わってる。ちょっとね、不思議なところが、でもそれわかる。私はね、でも逆にあまり学校行きたくなかったの。これ来週話すけどね、来週話すけど、私の小学校時代で子供時代のこと話しますけれども、うんうん、ね、今日は第1回目ぬこ放送室、
はい、
ね、なかなか覚えられない曲とか言ってる、放送局とか私言っちゃうんだけど、
ぬこ放送室、
はい、私たち語り手と、うん、そして音楽家なので、
はい、
私中国によく出張に上海に行ってるんですけど、
はあはあ、
蘇州がすごく憧れていたところなんで一度蘇州行ったのね、
はい
は
い、
で今はもう街中は発展してしまってるんだけれども、うん、そのたおやかなその蘇州夜曲の曲の中のメロディーと歌詞に憧れてたのずっと、
うん、
でそれを自分で語ったらいいなと思ってライブでも語ったりとかしてるわけ、は
い、いい曲ですよね、蘇州夜曲、うん、僕も大好きなんですけど、うん、ちゃんと歌詞を見たことはないですね、実は、
うん、じゃあ今から語りとそしてバイオリンを、はい、で皆さんに聞いて今日はぬこ放送室これでお別れとなります、はい、
やってますかね、
はい
はい、
また来週聞いてください、
はい、お願いします。
蘇州夜曲。君が身胸に抱かれて聞くわ、夢の船歌、鳥の歌、水の蘇州の花散る春を、惜しむか柳がすすり泣く。花を浮かべて流れる水の、明日の行方は知らねども、今宵映した二人の姿、消えてくれるな、いつまでも。紙に飾るか口づけしようか、君が倒りし桃の花、涙ぐむようなおぼろの月に、鐘が鳴ります、寒山寺。This program is broadcasting at MBS FM, EMFM Group, AM 1611 Longsheng Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan. シンガーソングライター神田絵里香、4月30日ファーストシングル「アングリー」に発売。Twitter、Facebook、Instagram の検索は神田絵里香、神田に愛、汁の愛、草かんむりに美容のり、人間に土二つで神田絵里香で出てきます。またローマ字で神田絵里香と入力していただいても出てきます。 CD の購入方法は4月30日に行われる M3 というイベントかライブ会場での発売予定となります。また通販の販売も予定しております。